吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、Bコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
バタバタで始まりましたね、今日は。
いや、そうですね、もういろいろ
ね、いろいろね、
準備もして、
はい、
かなりいろんな情報を今日もお届けできるかなと思ってます。
はい、吉崎さんが今回初めてパソコンを持ってきて、
はい、ね、いつも持ってるんですけど出してなかっただけ
で。あ、そうなんですか。今日はデータも見ながらと。
そうですね、はい、いろいろお話をできたらなと思ってます。
さあ、前回の、ね、放送でも話していましたが、緊急事態宣言が結局延長ということになりましたね、うん、
はい、株的にはどうなんですかね。
もう織り込まれてたのかなと思うんですけど、はい、まあ、影響が出てくるのは次の決算ですからねっていうところなんですけど、うん、まあ、うん、黒字予想をその外食とか結構インバウンド関連が出してたんですけど、はい、いや無理なんじゃないって思いますっていうのがイメージかなと思うんですけどね。
なかなかね、レストランなど商業施設も厳しいですよね、
は
い、
そうですね、まあ、百貨店とかちょっとずつ開けてますっていう話ではあるんですけどね、う
ん、一方でなんかいろんなコロナ特需みたいなやつがさらにこう浮き彫りになってきてる業種業界も出てきてるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、うん、はい、まあ、でもその業界何なのかっていうと、案外お金がね、そのジャブジャブして、また金融緩和してるから不動産なんじゃないっていう話だったりするのかなと思うんですけどね。
さらに二極化が進んでしまう懸念もありますよね、うん、はい、この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成、このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さて、4月27日日経新聞の記事の中に、不動産経済研究所の2021年の超高層マンション市場動向が掲載されていました。それによりますと、全国で建設計画されている超高層マンションがおよそ11万戸に達することが判明したということです、うん、これは前回の調査に比べて 2.5 万戸増えているということですね。これどう分析しますか。
どうですかね、これはなかなか、は
あ、20階建て以上が超高層マンションなのかっていうの
は、はい、私もそこに驚きでした。
思ったし、あとその 2万5000戸増えているっていうと、1本建つと大体700戸とか、
いや、700まではないかな、
まあ、500、500から700、うん、2本ツインタワーだとまあ結構50階だと、はい、まあ、1000前半とかになりますよね、うん、はい、だからまあ10本ぐらい建てばツインタワーが、まあ、うん、結構そのぐらいになるのかなと。あとはあれですね、吉田さん、東京以外にも、うん、首都圏以外にもた、まあ、20階建て以上のマンションって建ってますからね。
建ってます、うん、建ってますけれども、うん、これまでここからの予測とか、うん、まあ、建築が決まってるやつとか見てると、うん、はい、ここからはやっぱりね、比較的首都圏が増えてくるんですよね、はい、でやっぱりこの21年以降の数字はですね、もう 54% が全体の中で、23区の中で 54% ぐらいですから、まあ、だから日本中に建つ、ここからしばらくの間、日本中に建つタワーマンションのうち、過半数以上は、首都圏、東京23区に建つと。はい、いうことになりますよね。
東京23区でも大体都心3区か5区とかが多かったんですけど、結構あらこんなところにも建つのみたいなのが結構増えましたね、はい、最近計画含めて、
うん、これあともう一個2020年に建てられる予定が結構後ろ倒しになったやつもあったりとかするので、21年22年23年あたりは20年に比べたらこう激増するっていうような予測になっていると、うん、 いうことですよね。
テレワーク叫ばれていましたが、うん、やはり都心集中の流れは根強いものなんですね。
そうですね、まあ、計画されてたから建てたっていうのも
あるし、
大体予算が2年ぐらいはかかりますよね、タワーの場合は、はい、最短で2年とかで、
う
ん、まあ、タワーだと5年とか、多分再開発しなきゃいけなかったら、もっと10年とか、うん、いうのも全然ありますよね。
これ
ね、
2020年の3月でも調査してて、うんうん、今回もまた21年の3月調査なんだけど、はい、20年時の予測で、うん、東京23区では約6000ちょいぐらいの予測だったんだけど、実際だったのが3000ないぐらいなんですよね。
うん、
あ、
つまり後ろ倒しになってる、
後ろ倒しになってるっていうことですね。で、21年は逆に、まあ、21年の予測は横ばいぐらいの予測なんです。つまり20年の予測の時の20年時点で予測した21年の数字と今回の21年の予測はほとんど横ばいぐらい、
うん、
一方で22年や23年はもともとの予測よりも増えてるんですね。でこれは新たな計画もあるんだけど、後ろにずらしたやつっていうのがあるっていうことだと思いますね。
うん、
一方で24年ぐらいになってくると、ちょっとそれまでよりか減る予測になっていて、だから多分 ここから、今年含めた3年間ぐらいはあちらこちらでタワーマンション建つんだけど、24、5、6とかになってくると、これが出てくるかもしれないけど、今の時点での予測ではちょっと減りそうだっていう予測ですね。でもう一つ、タワーマンション今値段すごく上がってるんだけど、いつまで上がり続けるか議論っていうのはずっとあって、でこれはやっぱり多分僕はそこまで値段がずっと上がり続けるかどうかっていうのはやや疑問を感じてると思いますね。っていうのも特に希少価値の高いエリアで の,、
はい、
タワーマンションの建築が減ってきてるんで、タワーマンションの建つパターンって3つぐらいあって、一、うん、つは工場とか含めた大き な土地が空きましたみたいなが一つ、もう一つはそのエリアにちっちゃい戸建てがいっぱいあったんだけど、再開発、ゾサッと再開発しましたっていうパターン、3つ目がもう一個あって、結構これ大きいんですけど、さっきの1個目2個目って地方でも結構あるんだよね、郊外でもある、あるいは首都圏の周りの、駅の直結とかもよくあるパターンなんだけど、3つ目って東京23区に結構集中する理由なんだよね。なぜでしょうかって
、なんでだろう。
新しく広い土地ができるパターンって、もう1個は埋め立て、
埋め立て、はいはい、
ってことがあるので、なのでさっき言った1つ目2つ目3つある理由の1つ目2つ目に関しては、うん、もうだいぶやりきった感があるんで、
はいはいはい、
で3つ目の埋め立てたりとか、例えば山削ったりとか、うん、山削ったところってあんまりタワーマンション建てませんから、
うん、
大体こう湾岸とか埋め立て地に建てますから、うん、3つ目のパターンって埼玉とかで埋め立てれないでしょ、
う
ん、例えば、
う
ん、
そうですね。
ってことを考えたときに、3つ目のことを考え、この3つ目の大きな理由が結構でかくて、これがここから先東京23区でタワーマンションが、タワーマンションが東京23区を中心に建てられる理由ですね。でちょっと前までタワーマンションがすごい増えたのは、1つ目2つ目3つ目全部の理由が重なってたからだね。で特に2000年代の前半にタワーマンションが一気にバッと増えた時期がありましたけど、これは1つ目の工場とかなんとかの跡地がどうのっていうのがすごい大きな理由だった。で2010年以降のタワーマンションが増えた理由は2番目の理由が多かった。でこの時地方ですごい増えたのね、はい、今坂本さんおっしゃったように、
ね、うん、
急に地方が増えたのはこのパターンで、はい、2番目の理由の駅前再開発だとか、
うん、
まあ、最近の白金の辺のこう、はい、低層住宅をこう壊して建てるパターンとっていうパターンがあって、で3つ目の湾岸のパターンがこれからも増え、これあそこだけが増えそうだっていうことで、うん、首都圏の中でも湾岸に固まってくるっていうことだと思いますね。
じゃあ土地がないんじゃないかっていう心配はいらないんですかね。
そうなんです。だからそのさっきの一つ目二つ目に関しては土地がないんじゃないかっていうのはあるんだけど、三つ目に関してはまだまだね、いっぱい空いてる土地ありますよね、湾岸エリア見てたらね、ああいうところに建てれば、マンションがタワーマンション建つ可能性は極めて高いと思いますね。だとするとこれは半分、笑い話みたいな話だけど、この先首都圏でタワーマンションっていうと湾岸ばっかになる可能性があるね、ある程度やりきったら、
はいはいはいはい、
ということはどういうことかっていうと、新規供給が湾岸に集中することになる、
はい、
とすると湾岸マンションの価格はいつまで高い止まりしてるのかどうかは疑問だってことでね。
そうですね、
供給があるところに固まるってことですか。
はいはいはいはいはいはい、
需給バランスで見るとやっぱ供給がね上回ってしまうと、その分、うん、 価格も下がります、
ね、希少価値が下がっていくってことですね、うん、っていうのをはらんでいるってことを覚えておかれてもいいかもしれないですね、
うん、先を見通して、はい、はい、ありがとうございます。以上、攻めと守りの資産形成でした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。さあ、先ほど湾岸地を埋め立てて土地を作っていくという話ありましたが、
うん、そう、どこを埋め立てるのかな、湾岸の場所。うん、そうだな、
まだ沖合どんどん埋め立ててますよ。
まあ埋め立てられるんですけど、まあ僕が住んで中央区と江東区のあたり埋めるとお台場まで陸になっちゃいますけどねそれは大丈夫なのかって。まあ確かに晴海ふ頭とかはもうあのでかい船が、最近船がどんどんでかくなってきてリンボーブリッジ渡れなくなっちゃったから、でかい船はお台場止めたりしてるんですよ、うん、だからあそこはまあ多分川の河口の部分もあるけど、まあ一個開けはめて埋めるってこともできなくはないかなと思うし、
新たなタワーマンションの計画って、うん、まあ、さっき言った何年か後、今はだから何年か後までしか発表されてないけど、すで、うん、に例えば2011年から20年までの10年間を1とすると、うん、全国でそれ以降に決まってんのって 0.8 ぐらいなんですよ、大体減るんですよね。でもちろんこの後出てきたら増えるかもしれないですよ、うんうん、で一方ですでに首都圏全体で見たら同じぐらいの施設が計画されて、この10年間と同じぐらいが計画されていて、さらに特部だけで見たら 1.2 ぐらい、 1.15 ぐらいが計画されているっていうことで、ここから5年間ぐらいって今年含めたすごい23区でタワーマンションが建つってことで、
あと価格問題なんですけど、高すぎるんですよね結構、うん、あのもうサラリーマンじゃ買えないぐらいの値段に結構なっていて、うん、まあ僕はサラリーマンローンいくら借りるんですかって言うと年収によって違うんですけど、まあやっぱり4000万ぐらいがあの一番安全なんじゃないかなと思って、一人ね、まあ、
年収倍率ってよく言われるけど、
うん、
年収が例えば600万ぐらいだと借りにしたらですね、うん、まあ、よく今昔は7倍から8倍って言われてたんだけど、そうですね、うん、そうすると600万の7倍で4200万8倍で4200万ですよね、うん、だけど現在はもう10倍以上ですから、はるかに超えてますから。
そうですね、大体ね、まあ、借りる金利によりますけど、まあ、実際で4000万借りたら月10万で、ボーナス20万で、で35年みたいな、大体イメージそんなものなので、うん、あのそれ以上払えるんですかっていうところはありますよね、うんうん、
まあ、でもそれ一方で、それとともにまあ、リートが結構高級な賃貸物件を組レジデンスリートを組み入れたりしてるから、うんうんうん、そういうのでもこう価格がつり上がってる、地面をこう取り合いになってるってとこあるよね、
はいはいはい、うん、それに、まあ、高層マンションを建てるのはそれなりの土地がないといけないから、それもないよねっていう話なんですね、まあ、
結果そうなってくると、うん、海辺ばっかりになると、うん、消去法的に、まあ、
工場倉庫を潰したものをところに建てるっていうことです、
ね、まあ、それがだからもう減ってきてるからね、
まあ、確かに、
もう大体それはやりきった感があって、うん、もうあと埋め立て地しかない
って、そうですね、うん、確かに。で、今日のこの 不動産ガイドのテーマは、まあ、せっかくレジデンシャルの話をしたので、まあ、このレジデンシャルの価格が、まあ、今後どうなるのかと、まあ、さっき供給過剰になっちゃうんじゃないのっていう話を湾岸部分に関して吉崎さんに伺ったんですけど、まあ、東京全体の、その、まあ、供給、今後の供給個数と、あとはその需要、まあ、テレワークでちょっと需要がっていうので含めて、そこのですね、まあ、賃料収入の、まあ、上下を考えながらですね、レジデンシャルリートってどうなのかなっていう未来をお話ししたいなと思ってます。
レジデンシャルリートね、まあ、今も、まあ、安定感があって結構買ってる人は多いですよね。ただ、インカムゲインの部分と、賃料収入の部分と、売って買っての、売却益の部分、売却益がなかなか取りにくくなりつつあって、ちょっとそちらでは頭打ち感が出てきて、賃料収入の方が安定してるので、まだいいですけど、どこまで売ったり買ったり部分の、差益を、投資家に還元できるか、多分ここが大きな勝負になってきてて、そろそろこれが頭打ち感が出てきて、逆にマイナスになってきたらどうなるか、ですよね。そうすると売ったり買ったりの差益が出てこなくなるわけですから、投資近くこの利回りは下がる可能性が出てくると。価格上がる下がるじゃ関係なくですね、そのあたりも大きなポイントかもしれないですね、まあ、あと私募ファンドも結構あの、はい、レジデンシャルレジのやつもあるので、まあ、その辺もあの群雄割拠みたいな感じは伺えるよね。
そうですね。まあ、入居率はある程度保たれれば、まあ、賃料はほぼ下がらないだろうというところだと思うので、そこに注目ですかね、この半年1年。
あと、今ローントゥバリューが大体40から 50% の間ぐらいなんです
ね。はいはいはい。
なので、株の考えで言ったらどうなのか、ロントバレー40、
そこはまあロントバレー簡単に言うと、その借金と自分の
融資
負債とその自分の資本の何パーセントかっていう、まあ、50% あったら半々なんですよっていう、まあ、ただ、まあ、リセッションしたときに弱いので、あのリーマンショックでまあちょっとリートが危うくなったこともあるので、まあ、これは 50% 以内にしましょうねっていうのが、もうなんか約束事みたいになってるのかなと、思って。てますね、はい、多分格付け会社もその辺結構注目して見てるところなんじゃないかなと思いますね、はい、
これでも各それぞれが載ってるので、このロンドバリューがどれぐらいかっていうのはちょっと注目して見ててもいいかもしれないですね、あんまり意外と見てる人は少ないと思うんですね、ロンドバリューを、
横並びかいいかどっちかなんですよ大体、
大体 40% 台前半が多いですよ ね、はいはい、見てたらね。あとナブもよくここで話です、ナブが大体ここ10年の平均が大体 1.18 とか 1.2 を切るぐらい、来てて今1を切ってる状態ですよ、全般的には。
まあ、株で言うと PBR という、
そうですね、
はい、そういうとあの株のリスナーってなるかもしれませんけど、
それが、今これがやっぱりこう、もうちょっと買われてもいいかもしれない、ってことだよね。
そうですね、まあ、この、まあ、ナブが、1倍以下であれば、増資するとあれありますね。
その前に前提として、鑑定評価が正しいか議論ってのがまずあるんですよ、
ね。それはね、分かんないですよ、普通の投資家から
したら。鑑定が正しいか議論があって、鑑定評価に対しての、現物さんの価格ですから。それがまあブレてくると変わってくるってことだよね。
これ鑑定評価した会社とかって分かるんですか？
全部分かります。
よくあれ、その株式だと、その会計、公認会計者事務所が、どこになったら、ちょっと甘いかもしれないなとかいうのがあるんですよ。でかいところだと厳しいとか。だから、その鑑定事務所にやっぱ色とか出るんですかね？そんなことはないですか？
それはないと思う。一応、鑑定評価理論にのっとって、やってるんで、だけど、ただ、やっぱ見てたら若干こうちょっとね、みたいな、ちょっとみたいなところやっぱあると思うんで、まあその辺がどうかっていう、それちょっとねって言うけど、金額でかいですからね。まあそれは、あんまりその辺は触れにくいところ。
ちょっと突っ込みすぎたかもしれないです。
まあでも、あと、まあどんどんこうリート増えてきてるから、その、シボハンド、シボリート、J リート足してもすごい数になってきてるので、今も一般化してきてると思うし、もっともっとリートにお金を入れる人が増えてきても僕はいいと思うんですよね。 もうちょっと活性化していいんじゃないかなって感じがするね。
まあ、利回りはまあだいぶね、低下してきましたけど、うん、まあ、まだ高配当株の部類にありますからね。
そうそうそうそうそう。
だし、リートもまあ多様化してきましたよね。ヘルスケアもまあ出てきましたし、物流も増えましたし、うん、なかなか、うん、皆さんのポートフォリオの中でも分散が効くようになったので、面白いかなとは思いますけどね。
まあ、ちょっとでもどうかな、この先リートって僕はまだまだ しばらく行ってもいいかなっていうような気がするんだけど、はいはい、うん、人によってはそろそろ危ないんじゃないっていう人もいたりするんで、
まあ、そうですね、まあ、ただとはいえね 3.5% ぐらい利回りあるから、あれ、そうね、1年見送ったら 3.5% インカムもらえないんですよっていう話もありますから、ね、うん、別に煽ってるわけじゃないですけど、だから待つリスクもあるんですよ、うん、
まあ、なるほどね、そう、機械損失ってい
う、ね、機械損失っていう、
はい、まあ、それもあるね、
うん、
まあ、リートはやっぱりもう多くの方々がとりあえずある一定の資産を入れとくっていう感じになりつつあるので、そういう意味ではもう少し皆さんに注目していただいてもいいかもしれないなって感じですね。
まあ、それ以外にもいろんな、ね、金融商品ありますから、うん、まあ、それをうまく使う、まあ、実物不動産を、ね、まあ、ポートフォリオに組み入れるとかいうのも面白いし、うん、まあ、今度組み入れ方みたいな話もしてみたいなと思うので、
そうですね、うん、実物不動産とリートの組み合わせ方ね、
はい、そうそうそう、はい、ですとか、もう基本的に今のポートフォリオで実物不動産をまあ借り入れしてまあ伸ばすとかいうパターンもちょっと、
これこそさっきのローントゥーバリューの話が、ね、
そうなんですよ、個人の投資もローントゥーバリューっていうか、うん、考え方できますので、はい、まあ、信用力がある方は特に、ね、使っていただければいいんじゃないかなと思いますけど、うん、
はい、
以上、なるほど納得不動産商品ガイドでした。ここでリムズキャピタルからお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ。リムズキャピタルは、その不動産事業の中で、不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、創造力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に、自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者金融庁長官国土交通大臣第6号。
馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社ジャム、山川正則さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト、馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。山川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、山川さんはですね、はい、後半印刷といった、まあ、そこに特化したあの印刷会社なんですけど、皆さんちょっと後半印刷って分かりにくいと思うので、うん、
初めて、
ちょっとね、詳しくお話を伺いたいと思います、はいはいはい、まずは創業はどんなきっかけだったんでしょうか。
あ、そうです、創業って言いますか、はい、私の、まあ、実家というか、はい、商売を、やってましてね、でそこからなんかもう多分おそらくあの親の姿見て、まあ、なんか商売したいなっていうのぼんやりとおそらくあって、そこからあの面白い会社を作りたいなっていうところから、まあ、始まったんですけども、で設立当時はあの、まあ、印刷全般を取り扱う会社だったんですけどね、で、まあ、そういうふうにやってる中で、まあ、後半印刷っていうあまりその耳慣れないあの印刷っていうのに出会いまして、でこの方法を使って独自性を、考えるようになって、で、まあ、付加価値を提供するその印刷っていうのにやっていこうということで、それであの前まではそのスピード印刷ジャムとかって言ってたんですけど、ちょっとこう相性っていうかあの付けさせてもらって、レトロ印刷っていう、これ商標登録済みで、あのレトロ印刷ジャムっていうところで、住んであの行きました、
はい、企業理念も素晴らしいですよね。
そうですね、あの、うん、遊ぶって、面白いということで理念もあの掲げさせてはいただいてます、うん、でそうですね、今ではあのスリマッカっていう2ブランドレトロ印刷と進んで、やってます、
はいはい、坂本さんいかがでしょうか。
このレトロ印刷とスリマッカって というのはですね、まあ、どういう事業なのか教えていただけたらと思います。
はい、デジタル鋼板印刷機って言いましてね、鋼板印刷ってもともと穴の開いたところにインクを通して、印刷するという方式で、代表的にはガリバン印刷っていう昔ながらの小学校でガリガリやってたようなところがあります。
で、
すごい、ね、すごい、
新潟にはありました、
すごい、
そうです、皆さんそういうからあーって感じで皆さん言っていただいてて、実はそこから始まってて、で、まあ、今うちで機械使ってるのがデジタル鋼板印刷っていって、まあ、リソグラフっていう機械を使わせてもらってるんですけど、そこの特徴が一般一般こう重ね合わせて、するっていう昔ながらの風合いっていうんですかね、でずれてかすれてっていうところで、まあ、多少ちょっとインク落ちはするんですけど、まあ、そこに独自性を見出してっていうのがレトロ印刷、レトロな風合いでできるっていうような、そういう意味で展開させていただきました。はい、
それすりまっかって言ってますか、すりまっかって関西弁を言ってるってこと、これ
そうです、
すりまっか何語かなって思ったんですけど、日本語
を、そうですね、すりまっかっていうのがもう一つ、レトロ印刷っていうのはお客さんがデータをまあ専門的に入稿してもらって、でスタッフがするんですけど、すりまっかっていうのはお客さんに実際吸ってもらうっていうところ でこれも鋼板印刷で、シルク印刷っていう分類に入りまして、これがすりまっかっていう商品です。でもご存じのとおり、すりまっか、儲かりまっかとかあんま言わないですけど、その流れでのすりまっかで、
すりまっかね、
すりまっか
で英語にしたらまあまあかっこよかった
んで、そうですね、そうですね、
で関西からイベントとか参加した時に、どうしてもこれですりまっかって言ったらプッて笑われる、笑われたあれですけど、ああって感じで、相性ね、まあ、スタッフの方もすりまっかのかは C にしようか K にしようかってなってましたけどね、結局 C で行きましたけど、
うん、
こうやっぱ印刷費 の手数料とかフィーで制作物の提供で収益を上げてるってこと
ですか。そうですね、まあ、物自体に関してはずっと使えますので、この中には製版という版というのが商品になっているので、はい、うん、この部分でサイクル的にいろんなものを作ってもらって、こうリピートっていうので収益を上げてるような感じですね。
ま、でもなかなか鋼板印刷って、ま、なんとなくまだ、
そうですね、
まだ分からへんから、ちょっと、はい、詳しく後で聞きたいなと。
はい、ラジオタイムお時間となりましたので、さらに YouTube 延長配信で今後の展開など詳しく深掘りしていきたいと思います。馬淵さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、
来週のベンチャー企業はローカルローカル株式会社、石橋幸太郎さんが登場します。お楽しみに。番組もそろそろお別れの時間です。さあ、ビーコミさん、いかがでしたか。
いや、まあ、まだその全貌が明らかになってない部分があるんですけど、まあ、印刷なのかなと、まあ、機械でやっちゃうちょっとレトロな部分があるようなアナログのところなのかなと思うんですけど、その辺も後半伺っていきたいなと思ってます。
そう、でも5月 この今真ん中あたりじゃ19日じゃないですか、放送されるの、うん、なんかもう2021年って半分近く終わりそうな、
そうですよ、
始まってもう5ヶ月経ってるんですね、
うん、すごいなと思わないですか。僕自分の誕生日が1年のちょうど折り返し日なんですけど、ずっと迫ってくるとですね、なんとなくもう1年半分終わりやんみたいな感じで思ってきたりとかしてて、
自粛したら終わりました、
ね、自粛したら終わりましたねみたいな、
そう
延長延長とかされてる間で終わりましたみたいな感じで、オリンピックも近づいてきてるしねとかね、
まあ、番組も延長はないのでこの辺で1回で締めますから、
ね、この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装、そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。